クライターとクエンは同情する30の方法。その1、クエンとは何か。クエンの社員、そう思った時まず考えたいことがあります。クエンとは何かです。ただ元の関係に戻せないと思いますが、きちんと考えてみましょう。クエンとは何らかの事情で関係を立てていた者同士が再び元の関係に戻る状態のことです。こういう関係だけでなく、夫婦関係にも触れることです。そのためクエンはお互いの同意が必須です。自分は元の関係に戻りたくても相手の関係はクエンできません。クエンの社員はとにかく相手の同意を得ることが必要不可欠です。お互いの気持ちが戻り、相手の同意を得ることをクエンが成立します。クエンでは関係に戻るという前に気持ちが戻るということが大切です。クエンは断られた奥さんの愛着活性のようなもの。もう一度自分の好きになってもらうために恋をしっかり伝えて説得することが必要です。そして何よりクエンできると信じることが最も大切です。それがクエンの条件であると同時に個性もあります。クエンの意味をきちんと理解する。クライターとクエンは同情する30の方法。その2、クライターとのクエンを諦めない。一度クライターとクエンはできない。そう思い込んでいませんか。確かに相手に嫌われたせいでクライターならクエンは難しいかもしれません。わざわざ相手から笑い話を聞かされたいですから笑いの別にも高いはず。一定期間は話すことしか学ばず、そういうの状態がするでしょう。しかしクエンなしのことは言い切れません。クエンできる可能性が低くてもゼロではない。笑いだと自分の過ちに気づくこともあるでしょう。少し気づくのが遅いかもしれませんが、よくではありません。クライターが気づく相手の存在が決まるでしょう。失って大切さに気づくのは人生では良くあること。こういう関係が終わってからどれだけ支えられていたか再確認できることもあります。笑いで存在が気づいたやり直そうと誠意を持って説得すれば気持ちを引き寄せられるでしょう。やっぱり好き、彼女は考えられないとしっかり愛を伝えれば相手の心が変わることもあるでしょう。自分が悪かった、反省すると素直に謝れば相手は許してくれるかもしれません。笑いでも仲直りできれば再び付き合えるかもしれません。クライターとの不運を諦めないことです。クライターとのあなた次第です。努力次第で成功率を上げていきます。きちんと反省して素直に気持ちを伝えれば不運できる可能性も高くなります。クライターとの不運を諦めない。クライターと不運の同情する30の方法。その3、不運には2種類。良い不運と悪い不運。不運には2種類あります。同じ不運でもそれぞれにできないもの。違いを区別しておかなければ、お互いその可能性があります。不運できれば全てよしと考えていないでしょうか。確かに不運できるのは素晴らしいこと。しかし不運できてもかえって悪い結果を出す場合があるため注意が必要です。良い不運。良い不運とは不運者と以前と同じ関係に戻る、もしくは以前より関係が良くなることを言います。一度別れるとお互い客観的に見ることができるようになり、相手の存在が気づくことがあります。自分が間違っていたことに気づくこともあるでしょう。付き合っていれば誰でも過ちがあります。素直に自分の過ちを認めて素直に反省すれば、不運できたと良好な恋人関係を再スタートできるでしょう。悪い不運。悪い不運とは同期な人で完成もない今のこの関係の状態を言います。例えば一時的な欲求を満たすために不運です。ただ寂しさを間に合わせたい。スキンシップがなくて寂しい。誰かと付き合っていないと恥ずかしい。同期の人で完成もないと不運ができても根本的な問題解決がされていないため再び不運になるでしょう。せっかく不運できても再びバレることになる。お互いにとって不運な時間を送ることになるのです。さて、悪い不運が予想されるならそもそも不運をしない方が賢明です。不運をしないなら悪い不運ではなく良い不運を目指すこと。挑もうとしている不運は良いか悪いのかしっかり区別しておくことが大切です。悪い不運ではなく良い不運を目指す。クライターと不運は同時をする30の方法。その4、本当に不運をしたいのかよく確認する。不運の行動をする前にまず自分に問いかけてみてください。本当に不運をしたいのかと。改めて考えると不審な動きで不運しようとすることがあります。自分に次の言葉を問いかけてみてください。スキンシップが欲しいではないか。テレビや雑誌に影響されているだけではないか。周りの方に影響されているだけではないか。衝動的な感情に流されているだけではないか。恋人が欲しいだけではないか。当てはまる点ならば要注意です。たとえ不運できたとしても同じ失敗を繰り返す可能性があります。不審な動機の不運はお勧めしません。不運したい気持ちが十分ならまだ不運をしない方がいい。不運できてまだすぐ別れるという状況は避けたい。お互いにも時間を過ごすだけでいいことはありません。二度と同じ失敗をしないという覚悟があるかどうです。不運は本気の気持ちがあって狭いもの。不運に向けて動くなら同じ失敗は二度と繰り返さない覚悟が必要です。もうつまらないことで検討しません。お互いにあって過ごせるように最大限の努力をします。きちんと相手を愛して一生一緒に生きる覚悟を決めます。こうした日ならば不運もなくいくでしょう。時間がかかっても構いません。本当に不運したい気持ちがあクライターとフェンは同情する30の方法。その後、すでに相手の他の人と付き合っている時、元恋人はすでに誰かと付き合っているかもしれません。相手のいないようなして約束することができれば、自分の元に戻ってくるのではないか。予感がそうする人もいるかもしれません。なんとかしてもらいたいと思うかもしれませんが、この中にしましょう。略奪罪はいけません。すでに成立しているタクを壊すのは卑劣な行為。略奪罪が美しいのは映画やドラマでの話。現実の略奪罪は労働者の話です。しかも略奪罪は事件に発展しやすいのが特徴です。相手の恋人関係を壊すと壊された人から生まれ取り返しなさないことが深刻になります。元恋人だったところで幸せにはならないでしょう。自分さえ良ければいいという考えを持っている限り、どこかで関係が進んでいます。すでに相手の他の人と付き合っているときは残念ですが、不運は潔く諦めるのが賢明です。我々で自分のところに戻ってほしいと思うまでにして、実際の行動は進みます。できることなら、むしろ元恋人の新しい恋愛を応援するのがスマートです。相手の幸せを願いながら応援するのがスマートです。そうすれば、引き続き良い友人関係として関係を続けていきます。すでに相手の他の人と付き合っているなら、潔く諦める。クライターと不運は同情する30の方法。その6、不運をするとき、第三者に協力を求めるのは何か。誰かに不運を目指してほしい。自分だけの力の限界を感じたとき、第三者に協力を求めたくなることもあるでしょう。不運に適した状況を演出するのはなかなか難しい。例えば、友人の協力です。共通の友人を通してあなたの気持ちを代弁してもらったり、最近の場面を演出してもらったりなどです。あなたの印象を回復するような話を伝えてもらうのもいいアイデアです。友人の協力がなければ一人では難しいことも実現しやすくなるのは事実。また、不運の専門とする業者もあります。要は、不運の農家もあるでしょう。費用はかかりますが、不運に対しては手際を解消してもらえるはずです。第三者の協力がなければ不運のスムーズに進めやすくなるでしょう。さて、不運で第三者の協力を求めるのはあるでしょうか。相手に迷惑をかけないという条件なら協力を求めるのはあるでしょう。あくまでサポートという判断なら第三者の協力は頼りになります。不運に対するのも選択肢の一つです。あくまで成功率を高めるお手伝いの判断なら協力が説得になるでしょう。相手に迷惑をかけないという条件さえ守っていれば問題ありません。第三者の協力に対する考え方は人によって差があります。最終的には自分の両親がどこまで許すかです。両親が許すなら第三者の協力も一つの方法として頼ってもいいでしょう。自分の両親が許すなら第三者の協力も検討する。クライターとフェンは同情する30の方法。そのなら、クライター直後のフェンは難しい。振った話すフェンとクライター話すフェン。同じフェンであってもそれぞれに大きな違いがあります。自分が振ったフェンならまだ行動が簡単です。相手に嫌われて笑ったわけではないため、クライター直後でもすぐフェンできる可能性があります。もちろん最終的には相手次第ですが、可能性は高いと考えていいでしょう。しかし、クライター場合は違います。クライター場合、相手から嫌われている状況が一般的です。付き合いの場面の限界に達した結果、相手にクライター状況が多いと考えられます。すると、クライター直後にフェンを迫っても、現場には慣れ親しみが強いため、なかなか応じてはいいという。不可能ではありませんが、何度も高いと考えていいでしょう。クエンの迫りならクライターから少し時間を置くのが賢明です。どのくらい時間を置くかは状況によりますが、数週間から数ヶ月は必要でしょう。相手から普通に嫌われているなら数週間。相手からひどく嫌われているなら数ヶ月。嫌われている場合が強いほど、冷却期間も長い方がいいでしょう。時間が経つにつれて、だんだんお互い冷静に見ることができるようになります。ただし、冷却期間が長すぎると、相手が別の人と付き合い始める可能性もあります。冷却期間が長い方がいいわけではないため、適度な時期を見たかった上で、クエンは同情するのがいいでしょう。クエンはクライターところより少し時間を空けて感じる。クライターとクエンは同情する30の方法。その8、クエンの成功率を上げたければ焦らないこと。クエンに焦りは禁物です。確かに早く元の関係に戻りたくて、うずうずする気持ちがあるでしょう。クエンでは意欲や熱意が大切です。気持ちが強いうちに行動した方が、たわらになりやすくなります。冷却期間が長くなると、相手は他の人と付き合ってしまう不安もあります。しかし、焦ると、かえって、不運の成功率を下げます。焦れば焦ると、正しい判断も誤りやすくなる。アプローチを間違えて、すでに失敗が増えたり、相手を困らせたり、つまりなく増えるでしょう。誤った行動は失敗を招き、不運が難しくなるのです。不運は、デリケートなアプローチです。不運の全てにおいて、落ち着いた行動が大切です。例えば、バレた直後の不運は避け、冷却期間が多く。相手と話し合う時も早くは避け、ゆっくり丁寧に話す。不運の返事を返さない。相手が返事の同意を願いされても、心よく受け入れる。返事は返さず、気になります。ゆっくり時間をかけた方が、不運の成功率は高くなります。最初は落ち着いていて、途中から焦るのもよくありません。焦りそうになれば焦らない。落ち着いて、自分に言い聞かせるといいでしょう。興奮気味になれば、以上、立ち止まって、深呼吸をしましょう。冷静な気持ちが戻りやすくなります。一歩ずつ、近づくイメージで、少しずつ前に進めていきましょう。不運の全てにおいて、焦らない。クライターと不運は同情する30の方法。その9、不運には心に余裕が必要。余裕をすることは、不運には心の余裕が必要です。 心に余裕がない状態で不運を迫ると、どうにかしない様子になるし、痛いかしまいます。相手からすると必死になって追いかけてくることとは思わありません。不運のある道をするなら、事前に心の余裕を作っておくことが必要不可欠です。余裕があることは、大らかでゆっくりした雰囲気になるので、不運の成功率も高くなります。さて、本題はここからです。どうすれば余裕を作れるのか。それはたっぷり遊ぶことにします。自分の趣味を楽しんで心に栄養を与えましょう。このように笑顔になりつつ、楽しければ散歩や遊びも立派な遊びです。自分が楽しい、面白いと思えることに没頭しましょう。友人と食事やカラオケに出かけるのも心に余裕を作ることになります。たくさん遊ぶと楽しさで心が満たされ余裕ができるようになります。遊ぶのが仕事と思うぐらいに遊ぶこと。余裕はなくて困ることがあっても、あって困ることはありません。できるだけたくさん遊んで大きな余裕をするようにしましょう。心が満たされるとニコニコしながらも自然と出るようになります。不運がなくなっても大丈夫と思えるぐらい余裕ができれば、どうかないんです。不運がなくなっても大丈夫と思えるぐらいの方がかえって不運がなくなります。たくさん遊んで心に余裕を作る。振られた後、不運の後押しをする30の方法。その10、不運で一番大切なのは誠意。バレた後の不運で一番大切なことは何でしょうか。それは誠意です。誠意とは相手の気持ちや立場を考えながら真剣な気持ちで物事に当たろうとする気持ちのこと。嘘偽りのないことを表現して真心を持って接する気持ちや行為のことです。不運の隅にありどれだけ相手に誠意があるか自分に問いかけてみてください。不運したい気持ちが弱いのではないか。一時的な感情で不運を迫ろうとしていないか。相手に自分の都合を押し付けようとしていないか。不運を成功させるにはどれだけ誠意を持ってやり直したい気持ちを伝えられるかが重要です。不運ではとにかく誠意が大切です。一番大切なことが抜けていると何をやってもうまくいきません。誠意がないまま不運を迫っても相手は見向きもしてくれないでしょう。反省したい、やり直したいと気持ちがあっても真剣な気持ちが抜けているとなかなかうまくいきません。不運の方法や言葉を考えるのは後でも構いません。むしろ本当に誠意があれば話や説得が出ても態度や雰囲気を通して相手に伝わります。最初に意識しておきたいのはとにかく誠意。本当に誠意があれば不運の半分は成功したようなものです。不運を考えるときは誠意を一番大切にする。振られた後、不運の後押しをする30の方法。その11、バレた原因が改善されないまま不運を切り出しても断られる可能性は高い。不運を切り出す前に考えておきたいことがあります。バレた原因は何だったのかという点です。バレた原因を思い出してください。バレた場面は思い出したくないかもしれませんが、不運を叶えるのは大切な作業です。バレた原因が改善されないまま不運を切り出しても断られる可能性は高いでしょう。原因が落ちたからまま切り出しても相手はすぐ誠意がないと言うとき断りに違いません。不運はバレた原因を改善してから切り出した方が成功率が高くなります。例えばバレた原因が見合っての行動だったとします。今度は見合っての行動は慎むことをした上で不運を切り出すようにします。不運で話をすることもきちんと今度は見合っての行動は慎むと強調しておくと説得力になります。もちろん中には完全に改善するのは難しい問題もあるでしょう。しかし完全に改善ができなくてもできる範囲で改善をしておくことです。もしくは改善している様子を見せてもいいでしょう。バレた原因を改善しておくことは不運を切り出す前の大前提です。相手が不運の他の理由を出すことです。バレた原因が改善できれば相手の他の理由を知らせます。バレた原因を突き止め不運を切り出す前にできるだけ改善しておく。振られた後、不運の後押しをする30の方法。その時に、不運のタイミングはバレンタインやクリスマスの前のタイミング。不運はアプローチのタイミングで成功率が上がります。タイミングによって成功率が下がることもあれば、上がることもあります。不運のせいなら、やはり成功率が高くなりやすいタイミングを狙いたい。そんな成功率を割りやすいタイミングの一つがバレンタインやクリスマスの前です。バレンタインやクリスマスは世間の庭イベントの一つ。特に日本では恋人やカップルに関係するイメージが定着しています。相手にまだ交際がないとバレンタインやクリスマスの前は少し寂しくなっていることがあります。世間のイベントで盛り上がりつつなら一緒に祝うことがないと誰でも寂しく感じやすいでしょう。一人で生きていると、意地を張っていても世間の庭っているとだんだん心を動かされる。そのタイミングで不運の後押しをすれば相手の心を動かしやすくなります。前向きな表情では成功率が高くなるでしょう。もちろん確実に要求してもらえるとはありませんが、不運のタイミングを考える目安の一つとしてください。もし、ダメなら一緒に社会で相談で食事だけでもしたいと、今は応じてくれるかもしれません。相手が寂しくなっている時には表情するのは恋愛の定番です。タイミングをうまく利用すれば大きな努力がなくても自然と不運の成功率が上がります。不運の表情はバレンタインやクリスマスの前を狙う。振られた後、不運の表情する30の方法。その13、不運したい気持ちを伝えるにはどんな手段が適切なのか。不運したい気持ちを伝えるのはいくつか手段があります。電話、メール、SNS、対面などです。あなたがどの手段で不運の表情をしますか。もちろんどの手段でも気持ちは伝えられますが、それぞれ表現力は異なります。まず久しぶりに連絡を取るときは電話、メール、SNS などでもいいでしょう。あくまで久しぶりに連絡が連絡する手段でも自然です。緊張を報告し合えばだんだん打ち解けた雰囲気になるでしょう。しかし、いざ不運の話を聞き出すときはやはり立っている時もありそうです。電話、メール、SNS もいいのですが、不運したい根拠をしっかり伝えるのはあって話す以上の手段ではありません。あって話すと、お互いの話を言わずも伝えやすく、誤解も出せます。言葉だけでなく、表情や態度などを通して不運したい意欲や熱意を伝えやすくなります。内容不運で一番大切なのは誠意。誠意を伝えることを考えればあって不運を迫った方がいいでしょう。ただし相手に断られたときはその限りではありません。バレたによっては抵抗感の問題相手に当てることもあるでしょう。断られたときは電話メール SNS を使って気持ちを伝えるのも同様です。に比べて表現力は考えますができるかに不運したい気持ちが伝わるような言葉を工夫しましょう。きちんと誠意の対応ができれば電話メール SNS でも不運は可能です。不運を迫るときはできるだけ直接会って話すようにする。振られた後不運の表情する30の方法。その14、会うという言葉を使わずに誘うのもいい間。誤認に会うのは NG です。誤認に会おうとすると怖い、になって、しつこいなどネガティブな印象を与えます。欲望や執着の印象が強くない相手は警戒するでしょう。誘うときは都合はいかがですか。時間があれば会いましょう。など相手の都合を聞いた上でやるのが適切です。さて、中には会うということに抵抗感を持つ人もいるでしょう。もし会うということに抵抗感があれば別の口実で誘ってみてはいかがでしょうか。例えば、食事やおしゃべりという口実です。もしよかったら一緒に食事に行きませんか。久しぶりにたっぷりおしゃべりをしましょうよ。大げさな口実より小さな口実の方が好都合です。あくまで日常生活の延長として誘えば相手の抵抗感が小さくなり会いやすくなるでしょう。食事おしゃべりをするくらいならってもいいかなと思うはずです。食べたり話したりするのは誰もが持っている二人の関係が許せるなら一緒に笑顔に行く、二人で水族館に行くという口実であるのも OK です。できるだけ楽しそうあってもいいかなと思わせる口実で誘うのがポイントです。少し頭を働かせるだけで不運の成功率が高まります。会うというキーワードの抵抗があれば別の口実で誘ってみる。振られた後、不運の表情をする30の方法。その15、身だしなみで不運の成功率が高い。不運で相手と会うときは身だしなみが大切です。身だしなみで不運の成功率が高いからです。もちろん身だしなみは個人の自由です。自分の好きな格好でいいでしょう。ビジネスの場合ではないのですが、普段で十分です。しかし、今、自由とはいえ、だらしない身だしなみは避けた方がいいでしょう。例えば、ボサボサの髪、ノーメイク、不衛生な服装などです。だらしない身だしなみは真剣な雰囲気を伝わります。真剣な不運の思いでも誠意がないと伝わりやすい。久しぶりに会って相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手の相手つまり、不運がなくなかったことはいいことです。もちろん、あることは強い連絡感情が必要というわけではありません。なんとなく、気になるならもう少し仲良くなりたいと思うぐらいで十分です。気になる人がない状態で不運しようとすると、必ず不運を成功させないといけないと必死になるでしょう。失敗することはないので余裕が失われます。もちろん、努力をするのはいいのですが、余裕がないときの努力は、なすなすした同時になりやすい。だけ口の状況なので、さらには動揺が増幅されやすいのです。そんなとき、気になる別の性がいれば、心持ちが変わります。もし、うまくいかなくても大丈夫と思えるようになるため、心に余裕を持たします。これは、わけではありません。気になるというテーマは誰でも経験があること。恋をしているわけではなければ、まだ具体的な恋愛をしているわけではありません。あくまで恋愛感情の一歩前ですから、成功とは違います。誤認にする必要はありませんが、できれば見つけておく安心です。あなたの場合に気になる人がいれば、次のことをしておくといいでしょう。もちろん、不運がなくなかったときは、次のターゲットに向けて約束をすればいいわけです。できれば、次のターゲットを見せておく。振られた後、不運の表情をする30の方法。その17、不運の成功率は話が場所で高い。不運の成功率は場所が影響します。不運を切り出すとき、どんな場所がいいでしょうか。不運は、レベルの話ですから、場所が大切です。まず、最初には落ち着いて話せない場所です。うるさい場所では話し合いができません。お互いの人に集中させられます。落ち着いて話せない場合には、うるさいことのせいでイライラしやすくなります。言いたいことも言いない場合で不運に失敗しやすくなるのです。選んだら落ち着いて話せる場所がおすすめです。例えば、自宅、車の中、レストラン、公園などです。落ち着いた場所は、言いたいことの上半です。落ち着いた場所の方が、真面目で真剣な雰囲気を出やすいため、誠意が伝わりやすくなります。場所が必要であっても、不運の成功率に関わると考えれば、答えを分かりやすくなるでしょう。場所を選んだら成功率に関わります。 適当に選ぶのではなく慎重に選びましょう。場所を選ぶときも自分が一方的に決めるのではなく話し合って決めるのがならないです。落ち着いて話す場所を目安にしながら、彼にとって都合の良い場所を選びましょう。落ち着いて話す場所がいいようにと提案すればスムーズに決まるはずです。復縁を切り出すときは落ち着いて話す場所を選ぶ。振られた後、復縁の話をする30の方法。その18、反省の言葉は省略せず丁寧に伝える。復縁を迫るときどんな言葉で説得するかが大切です。やはり欠かせないのは反省の言葉。別れて後悔していることをしっかり伝えます。すなわち自分の過ちを認め、改善のことができることを約束します。このとき反省の言葉は一切省略してはいけません。例えば早口で伝えたり、曖昧な誤りをしたり、自分の行いを変えるようになったりなどです。確かに早く復縁したい気持ちが強いと焦りになるでしょう。しかし、相手はこうした面のことが敏感です。反省の言葉を省略すると余計な誤りもあります。相手は本当に反省しているのだろうか、中途半端な気持ちではないかと疑い始めるでしょう。気持ちの差は反面して説得力がなされ、すでに別れた関係ですから、ちょっとした誤りが致命的になりません。反省の言葉は省略せず丁寧に伝えましょう。言葉を選びながら、ちょっと丁寧に伝える。時間がかかると考えるのではなく、時間がかかると考えることができます。時間をかけて伝えた方が誠意も伝わりやすくなり、ますます説得力になります。反省の言葉は省略せずきちんと伝える。振られた後、復縁の話をする30の方法。その19、自己中心的な理由は復縁の成功率を下げるだけでなく、嫌われてしまう。復縁では復縁したい理由が大切です。まず理由として適切なのは自己中心的な理由です。恋人がいないと寂しいから復縁したい。クリスマスに一人で過ごすのは恥ずかしい。私をもっと幸せにしてほしい。復縁したい目的が相手のためではなく自分のためであることがわかります。相手の愛情も感じられません。当然相手から断られるでしょう。時には相手を傷つけることもあります。その他非常識な理由も不適切です。私を養ってほしい。私の子供をたくさん産んでほしい。私みたいな人はもう二度と現れないよ。見合ってないように相手は諦めるでしょう。非常識な理由は復縁の成功率を下げるだけでなく嫌われます。復縁したい理由として適切なのは相手に愛情があるとわからないようです。自分の人生にはあなたが必要。バレてからあなたの存在の大きさに気づいた。ようやく気づいた。あなたほど素晴らしい人はいない。愛情を感じられないような相手を決めてもらえるでしょう。復縁は愛の大きさです。正当なく愛情も必要不可欠です。相手を幸せにしたい気持ちはどんなに伝えても伝えすることはありません。最終的な判断は相手次第ですが、少なくとも復縁したい理由に愛情を感じられるなら復縁の可能性があるでしょう。復縁したい理由を良しなしに判断しにくければ、信頼できる性の友人に確認してもらうのも一つの方法です。復縁したい理由は自己都合や自己中心的な内容ではなく愛情を感じられないようにする。振られた後、復縁の後押しをする30の方法。その20、復縁の後押しは情熱に伝わることを伝えよう。復縁はどれだけ気持ちを伝えられるかで成功率が変わります。まず曖昧な言葉は現金です。まだ好きな気持ちが残っているような気がする。暇だったらまた付き合ってほしい。新しい恋人が見つからなければ私なりの自信のない中では性も本当に愛情も伝わりません。本当にやり直したいのだろうかと疑われ復縁は失敗に終わるでしょう。かといって普通の伝え方でも不十分。元の関係に戻りたい、また付き合おうと伝えられれば平凡です。まだまだ言葉が弱い。今笑っても強い気持ちが感じられないとなかなか復縁に踏み切ってくれないでしょう。復縁の後押しで大切なのはどれだけ根拠を伝えられるか。特に大切なのは情熱です。復縁の後押しでは情熱な伝わる言葉を伝えましょう。やっぱりあなたが好き、大好き。もう一度付き合おう、お願いします。今度は必ず幸せにする、約束する。情熱な伝わる言葉を伝えることが大切です。音を出せず相手を復縁の最後の決め手になるのはあなたの情熱です。心を動かすのは心です。情熱こそ相手の心を動かします。あって話ができるなら情熱がしっかり伝わるように心がけましょう。しっかり情熱が伝わる言葉を伝える。振られた後、復縁の後押しをする30の方法。その11、どんな復縁でも伝える定番のセリフ。復縁の後押しはどんな言葉で説得しますか。言葉は力です。言葉は説得の成功率に大きく影響します。プレゼンは話し方で説得力が変わるように復縁でも話し方で成功率が変わります。説得の言葉で成功率が変わりますが停止できません。さて、そんな説得のセリフの中でどんな復縁でも伝える定番のセリフがあります。一人になってあなたの存在の大きさに気づいたといったニュアンスのセリフです。この言葉をそのまま使っても OK です。もしくは同じようなニュアンスを伝えることも使えます。我々に関係なくおおむねどんな復縁でも伝えることのはずです。すべての人に自分の存在価値を認めてもらいたいという承認欲求があります。この仕事を言われた相手は自分の理解された存在価値を認められたと嬉しくなります。ぐいっと相手のことを動かせるため復縁の成功率が上がるでしょう。熱意と意欲を持って語ると一層効果的です。さらにその根拠も加えればますます説得力が上がるでしょう。例えば付き合っていた頃にもらったプレゼントを今でも大事に持っている話などです。状況が許せばそのプレゼントを復縁の場で見せてもいいでしょう。実物を見せれば復縁の気持ちが本気であることがあり決定的な説得材料になります。復縁の後押しは一人になってあなたの存在の大きさに気づいたといったニュアンスの内容で説得する。振られた後、復縁の後押しをする30の方法。その12、復縁の成功率を上げる約束とは。復縁の成功率を上げる約束があります。相手が嫌っていたことはしないという約束です。元恋人と付き合っていた時、相手がどんなことを嫌っていたのか思い出してください。思い出せば復縁の話の時、相手が嫌っていたことはしないと約束しましょう。例えば嘘をついてこなせていたなら、これからは嘘をつかないとしちゃいます。苦手な行動でないことを変えていたら、所有外の行動は慎むと約束します。暴言で相手を不快にさせていたら、今度は丁寧な言葉遣いを心がけると説得するようにでしょう。相手が嫌っていたことが2つであれば2つ約束して、3つ約束します。復縁の後押しは相手が断る理由を少しでも減らすようにします。断る理由がなければ、相手は復縁の抵抗感が小さくなるため OK しやすくなります。相手が嫌っていたことはしないという表示をすることが大切です。本気でやることがさらに相手の心を動かします。口約束だけで十分ですが、さらに説得力を高めれば書面にしてみてもいいでしょう。少々堅苦しいですが、わざわざ書面にする様子が強い決意がさらに相手の心を動かします。少なくとも書面に書かずに働くことはあってもマイナスに働くことはないはずです。当然ですが、約束だけで終わらせるのではなく、きちんと約束を守ることも大切です。約束をやめたことの時の話もしておけば、さらに考えるためますます相手の心を動かします。相手が嫌っていたことはしないと約束をして説得する。振られた後、復縁の後押しをする30の方法。その13、相手の弱みに背負った復縁は卑劣な行為であり、犯罪。復縁の後押しの中でやってはいけないことがあります。それは相手の弱みに背負った復縁です。例えば、あなたが相手の重大な秘密を知っていたとします。どんな人も知られたくない秘密があるもの。復縁しないと秘密を出すと、恐らく嫌な相手を無視して、強引に復縁させることもできるかもしれません。しかし、これは絶対にいけません。相手の弱みに背負った復縁は卑劣な行為。嫌な相手を強引に復縁させたことで、形は戻っても心は戻りません。むしろ、どんどん心が離れていくでしょう。また、相手の弱みに背負って復縁をするのは、恐喝や恐喝になります。つまり、恐喝罪や恐喝罪などの犯罪になり、後から大きなトラブルに発展する可能性があります。復縁行動は自由ですが、相手を脅すような強盗手段は絶対やってはいけません。復縁ができるかどうかは相手次第です。復縁はやり直したい気持ちを真剣に表現するのが一番。相手の気持ちを尊重してこそ復縁の意味があります。相手の弱みに背負った行動で復縁の後押しをしない。振られた後、復縁の後押しをする30の方法。その14、手紙を使えば復縁の成功率を高められる。復縁の後押しの時、気持ちを込めた手紙を渡すのも一つの方法です。復縁の後押しであって話す時、言いたいことをなく伝えられることもあるでしょう。あると緊張して、その場でスムーズに言いたいことがいないこともあります。特に恥ずかしい人にとっては苦手なんでしょう。そんな時は手紙を使うことがあります。もちろん復縁の後押しの手紙だけでは不十分。復縁では誠意を見せることが最重要であり、話すのがそうです。しかし、あって話す時、説得を嫌なものとして手紙を使うのは悪くありません。個人的に停止していますが、だからこそ有効です。手紙は時間をかけて書くことができるので、言いたいことを思いながら伝えられます。恥ずかしながらも自分の思いをきちんと整理していきます。相手も時間がある時にゆっくり読みます。あって話をした後の手紙だからこそ、きちんと心が伝わるでしょう。おそらく、手紙の内容はあって話をした内容と重なる部分が多くなるはずですが、それで構いません。むしろ、それができるから良いのです。同じ内容を理解されることで、復縁したい決意を強調して伝えられます。あって話が終わって、バレるようにこっそり手紙を渡すとかっこよく見られるでしょう。必須ではありませんが、余裕ならば復縁の成功率を高める工夫として取り入れてみてはいかがでしょうか。復縁であって話すとき余裕ならば復縁したい気持ちを込めた手紙を渡す。振られた後、復縁の後押しをする30の方法。その15、相手が復縁に向き合ってくれなくても感情的にならないこと。丁寧に謝っても許してもらえない。素直に反省しても無視される。気持ちを伝えても全く無反応。頑張った努力をした誠意を見せた。復縁を迫っても相手は取り合ってくれず、拒否の一点だということがあります。この瞬間と、いかに行われるかもしれません。こんなに頑張っているのに無視するなんて良い。これこそ誠意を見せているのになぜ答えてくれないのだろう。努力が報われないと愛が一心に変わり感情的になりがちです。復縁できないのは残念ですが大切な場面です。復縁できなくても相手を憎んだり怒ったりしません。粘り強い表情はいいのですが、しつこい表情はいけません。相手のことを言っているにもかかわらず、しつこい復縁をするのは相手の迷惑になります。余計な相手が変わる原因になり、せっかくの悪いのは後味が長くなります。残念ながら、世の中には、どんなに頑張っても不可能な復縁も存在します。復縁では諦めの大切です。自分なりに目指をしてきたり、うまくいかなくても相手を憎んだり怒ったりしないこと。復縁の最終的な決定点は相手になります。復縁が可能であることが真実を受けて諦めることも必要です。復縁を迫った時、拒否の一点だけでも相手を憎んだり怒ったりしない。 離れた後、フェンは領地をする30のほど、その16、保留の要求があっても知らさない。急にフェンを切り出しても相手はすぐ返事ができず、これを願いされるかもしれません。今すぐ返事ができない。しばらく考えさせてほしい。確かに急にフェンを切り出されても相手は考えや気持ちの整理が追いつかないでしょう。本当にフェンしていいのだろうかという不安があるでしょう。また同じ失敗を繰り返すのではないかという不安があるでしょう。今度はうまくいくかもしれないという期待もあるでしょう。不安と期待が入り混じりながら、いろいろ考えが頭を読むと、すぐ正式な返事ができません。そんなときは、心よく保留を受け入れましょう。このとき、いつ返事が参るか、と知らすのはよくありません。結論を急がせると印象が良くないため、不安の感想を流しませんあくまで、不安の最終的な決定点は相手になります。早く返事が欲しくても、いつまでもまずを期待して待っていないと、返事を言うからいいでしょう。どうしても、仕事に行けば、できるだけ早めに返事があると嬉しいという例にしておきます。気になります、気持ちでいた方が、不安の感想を出します。保留の要求があっても、知らさないようにする。振られた後、不安は上司をする30のほど、その17、不安は複数回の上司でもいい。犬は諦めなければいつから成立と言います。不安を迫って断られても諦めずに領地を繰り返せばいつか不安ができると思うかもしれません。もちろん領地が複数回の場合もです。以上、断られたから諦めず、声を見て再び領地するのも悪くないでしょう。2回目は領地で整理がした場合、相手が不安に応じてくれるかもしれません。2回目なら3回目になってもいいでしょう。しかし、再現なく不安は領地をするのはよくありません。断られているにもかかわらず、しつこく不安は領地を繰り返すと相手の迷惑になります。相手から不安ができないと断られているにもかかわらず、しつこく不安を迫るのはトラブルに発展することがあります。状況によってはそうだと間違える可能性もあるでしょう。世の中にはどんなに頑張っても過去が不安を存在します。何度は領地しても不安に応じてくれないならどこかで諦めなければいけません。回数は決まっていませんが、何度か不安は領地をしてくれないならば、潔く諦めた方がいいでしょう。ただし、例外があります。相手からもう二度と連絡をしないでほしいと完全に断られた場合、余計な領地は不要です。残念ですが、不安は潔く諦め、別の新しい道を歩み始めるのが特策です。再現なく不安は領地をするのではなく、どこかでなければ潔く諦める。振られた後、不安は領地をする30のほど、その18、世の中にはどんなに努力しても過去が不安を存在する。不安の成功率はあなたの努力次第です。相手から嫌われたとしても誠意を持って努力すれば望みがあります。きちんと自分の間違いを認め、素直に謝りに完成する。相手に誠意があるほど、不安の成功率も高くなるでしょう。しかし、努力すれば必ず不安できることはありません。世の中にはどんなに努力しても過去が不安を存在します。我々の原因が致命的である場合、どんなに謝ってもどれだけ反省しても不安は難しいでしょう。例えば、浮気、暴力、借金などの問題です。非常に大きな問題があった場合、不安は極めて難しい。不安の間に複雑な過去があって、話すだけでもやっとでしょう。政治的に受け付けないことを嫌われた場合、どれだけ後押しても不安できる可能性は低いでしょう。もちろん、謝罪や賠償などは必要ですが、余計な悪なきゃ分からないことを増やすだけ。悪なきをすることで複雑な判定を余計に悪化する可能性もあります。自分が考えている不安は実現可能な範囲なのか、以上、冷静になって考えてみましょう。明らかに不安は不安なら最初から不安を諦めるのも一つの方法です。本当に相手の反応ならそっとしておくのも優しさです。不安は不安は最初から諦める。振られた後、不安は後押しをする30のほど、その19、不安な涙を笑っただけでも中学。丁寧に謝った。素直に反省した。気持ちもきちんと伝えた。にもかかわらず、不安な涙を笑うことがあります。自分なりにミスをしても無理なものは無理。不安は不安だとか信じることがあります。さて、この時どうするかです。不安な涙を笑えば、落ち込まず前向きに受け止めるようにしてください。人生には仕方ないこともあります。我々にも大切ですが、涙を笑っただけでも収穫です。涙を笑ったことも一つの前進です。不安な涙を笑ったら別の方向に歩むことがはっきり分かりました。不安を迫って涙を笑えば潔く諦め、新しい道を歩むようにする。この機会が大切です。相手がはっきり拒むのは別の道に歩んだ方が幸せになるよと教えてくれているのと同じです。あなたの中には努力を積み重ねるように流していると考えることもできます。不安は不安に収穫するのは不能です。不安を笑えばその場を次のステップに向けて使った方が建設的です。さあ、気持ちを切り替えようではありませんか。じわじわ切り替えるよりさっと切り替えた方が痛みも小さく進みます。切り替えが早ければ早いほど新しい道を歩むようになります。不安な涙を笑えば潔く諦め、新しい道を歩むようにする。不安な涙を笑えば潔く諦め、新しい道を歩むようにする。やった際は美しいのは映画やドラマでの話です。現実のやった際は醜くて残酷で堕落したものがない。やった際をしたところでその時は良くても後から嫌な別の存在でしょう。元恋人がすでに他の人と付き合っているなら不安しなくても潔く諦めるのが天命です。状況が許せるなら元恋人とは友人関係でいるといいでしょう。関係が続いていれば話し相手になってもらったり、同行交換ができたりするでしょう。いつか助けてもらえる場面もあるかもしれません。さて、友人関係を続ける理由はもう一つあります。もし相手が不安定な時にあなたに不安の感想が出るということです。どんな恋人関係もいつまでもスムーズに続くとは分かりません。一度した相手が失恋した時にあなたの存在は近づく可能性でしょう。落ち込んでいる相手を優しく励ませば心に心が動く。友人関係から恋人関係に挑戦するチャンスがないのです。可能性は低いですが、振られた後、不安は領地をする30のほど、まとめ、その1、不安の意をきちんと返す、その2、振られた後の不安を諦めない、その3、悪い不安ではなく良い不安を目指す、その4、本当に不安をしたい気持ちがあるのかよく自分に問いかける、その5、すでに相手の他の人と付き合っているなら潔く諦める、その6、自分の両親が許すなら第三者の協力も検討する、その7、不安は振られた直後より少し時間を空けてからにする、その8、不安の全てにおいて焦らない、その9、たくさん遊んで心に余裕をする、その10、不安を考えることは誠意を一番大切にする、その11、笑った原因の突き止め不安を引き出す前にできるだけ改善しておく、その12、不安の領地はバレンタインやクリスマスの前を狙う、その13、不安を迫ることはできるだけ直接会って話すようにする、その14、会うというキーワードに抵抗があるなら別の口で誘ってみる、その15、最低限整った話し合いを行える、その16、できれば次のターゲットを見せておく、その17、不安を引き出すことは落ち着いて話せる場所を選ぶ、その18、反省のことは省略せずきちんと伝える、その19、不安した理由は自己像や自己中心的な内容ではなく愛情が感じられないようにする、その20、しっかり強烈な伝わる言葉を使う、その21、不安の領地では一人になってあなたの存在の大きさに気づいたといったニュアンスの内容で説得する、その22、相手が嫌がっていたことはしないと約束して説得する、その13、相手の弱みに攻め込んだ方法で不安は領地をしない、その24、不安であって話すとき余裕があれば不安した気持ちを込めた内容を表す、その15、不安を迫ったとき拒否の一点でも相手を憎んだり怒ったりしない、その16、保留の要求があっても知らさないようにする、その17、再現なく不安の領地をするのではなく手応えがなければ潔く諦める、その18、不安の不安は最初から諦める、その19、不安な涙と笑えば潔く諦め、新しい道を歩むようにする、その30、すでに相手が他の人と付き合っているときは友人として関係を続け相手の悪くの感想を待つ。